すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年7月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、もう自分で言ってください。
いやいやいいです。
ロイヤー純、
はい、
改めリーガル純、はい、改めロー純、改め純ロー、
はい、
AKA 義理の弟アメリカンダイナー、
はい、
ニアリーイコールひもパン、
はい、
なぜならば捨ててこに擦れるから。正式名称、はい、うん、はい、というわけですけれども、はいはい、もう一方この方です。
はい、弁護士の大谷俊彦です。
はい、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長、
ありがとうございます。
もう というわけでカミソリ負け弁護士軍団、はい、4週連続ですよ、4連投。
初めてちゃいますから、ね、4週連続は多分
さすがにないと思ってたんですけどね、先週。、はい、
また来たでしょう。数日後私からの LINE が、
はいはい、
ねえ、びっくりしたでしょ。
びっくりしましたね、
はい、4連投ということで、はい、でもね、あの4連投ね、あのお二方と収録するっていうことをね、はい、4連投で、
はいはい、
あの X で、旧ツイッター X で告知しましたところ、はい、たくさんのメールをいただきまして、
ね、なんか、ね、
はい、
ね、厚みがちょっと違いましたね、
はい、今日束になってましたね。はい、はい、この番組ね、一番メールが来るのがやはりサイキックミーティングの時なんですけども、うん、はいはいはい、同じくらい来てますね。
お、
はい、たくさん来ておりまして、またね、うん、後々メールも紹介したいなと、はい、我々3人ではおぼつかないと、はい、
どう思われたんでしょうね。
90分かける4週は
足らんやろ、
360分は思われたのかもしれないですけれども、
はい、ね、
はい、先ほどね、はい、あの長谷川さんのことを紹介するときに、
はい、
ニアリーイコールひもパン、うん、はい、なぜならば捨ててこに擦れるからと、
はい、
はい、紹介しましたけれども、はい、先週の週刊現代で、
うんうん、
その党の本人、
はい、
党の本人っていうのはね、宮沢秀幸さん、
はい、
はい、我々が AKA ひろゆきと呼んでる、
ね、はい、ニアリーイコールひもパンだけだともう何のことかわからなくなってる
人もい
る、
ね、ね、
ちょっと改めて言わんとね、
由来をね、
はい、ひもパンといえば宮沢秀幸、
元衆議院議員、防衛副大臣、
はい、
ひもパン履いてらっしゃって、
はい、
ね、なぜならば捨てるてこに擦れるからという名言を残して辞めていった。この人が、
はい、
宮沢博之さんがね、自民党は小物ばかり、うん、もうおしまいですと、
あ、
はい、パパ活不倫、懺悔と覚悟の告白という記事が
覚悟で、
はい、載っておりますけれども、いろいろね、岸田総理に言いたいこととか、
はい、
そういうことも書いてあるんですが、そこは割愛しまして、
はい、
とにかく性欲が強いもんでという章がございます。
太字で書いてあります、ね、
太字で書いてあります。
始まって2ページ目にそれですもんね。
とにかく性欲、はい、先にこっちが来てるわ。岸田総理に言いたいことが最後にちょろちょろって書いてあるこれね、あのひろゆき的には、うん、そっちが多分、うん、メインやったんじゃないですか、これインタビューを受けて、
う
ん、
なるほどね、
うん、岸田総理に言いたいことないですかって言われて取材を受けて、
はいはいはい、
言いたいことありますよって答えたら、
うん、はいはい、
メインはとにかく性欲が強いもんでと。とにかく性欲が強いもんで、困ったことに寸暇を惜しんで仕事をすればするほど性欲が高まって抑えられなくなるというようなことをね、
うん、
ただ昨年9月に防衛副大臣に就任したのを機に、パパ活はきっぱりやめて、はい、デリヘルに切り替えました。やめて変がない。やめるっていうのはそういうことを一切やめることじゃない、
なんか、うん、切り替えましたね、なんかさらっと言いました、
さらっと言うけどやめて変がない。でも風俗とパパ活ではやっぱり違いますよね。風俗では人間関係は築けない、うん、パパ活は相手の女性もこの人だったらと思って付き合ってくれるわけですから、清楚な雰囲気の若い女性が好みでした。見た目はアニメ銀河鉄道999のメーテルのような感じがいいと、
あ、
ね、あのご機嫌で語ってらっしゃいます、
ね、メーテル金髪やからね、あんまり清楚な感じしないでよね。
なかなかおられないと思いますけどね、
得意げに語ってらっしゃって、
あれ金髪ちゃうかな、ごめん僕間違ってるかな、
見えてる、
うん、金髪、
金髪やったような気がします。
金髪じゃないですかね、
はい、うん、あ、ホテル、
はい、自民党は小物ばかりもうおしまいですと、
うん、
ね、先ほどねこの長谷川君が週刊現代、私は熟読してましたけれども、
いやいやいや、なんか普段週刊現代読まないんで、
は
い、見出しぐらいで、はい、
うん、 でもねこの人週刊現代にうってつけやと思うんです
よ、うん、あ、はいはい、
週刊現代とかポストって、そうそう、うん、
最近ね、
最近ね相続の話と、そうそうそう、健康の話と死ぬまでセックス特集やから
だいたい
そうです、ね、もうすぐね多分ね、はい、あのそろそろ死ぬまでセックス特集に登場すると思います
だんだんスライドしていくんです
もうね、とにかく性欲が強いもんでとかね、こう堂々と語るようになってるから、
なんかね、
うん、いや元来ね、うん、男性っていうもんは、まあ、男性に限らず元来人間っていうのは性欲強いと思うんですよ。ただ、
う
んうん、その強い性欲とどうこう何ですか、うんうん、折り合いをつけるか、はい、それが人間の理性であり、
うんうんうん、
ね、
うん、まあ、永遠の課題、
永遠の課題、あ、長谷川君にとってはね
なんで、
まあ、でなんでそこはやっぱでも個体差があるからね、あの個人差があるから、
まあそうだね、
何とも言えないところもあるよ、うんうん、
自制心の強い人もいれば、
うんうんうんね、喋るな喋るなと、これですよ、自民党の裏金問題を批判し直後に永田町を追われた宮沢氏と、ね、まあ、自民党の裏金問題のことは喋るなと言われたかもしれないですけど、また多分この性欲が強いかどうかっていうことを言うなとも言われてなかったと思うんですよね、うん、
あんまりね、そこまではね、
うんうん、だからといってこんだけ明け透けに言う必要もないとは思うんですけれども、
そうですね、うんうん、結局3ページの記事ですかね、
3ページ、
もう大部分がその
性欲が強いことの説明
にそこに私服を咲いているという
この人のそこの性欲のね、うん、強弱、う
ん、はい、
うん、でその理由、
うん、
どこに需要がね我々以外にどこに需要がとは思うんですけども、
そうなんですね、目次のもうすぐ、うん、もう関東の、ね、記事ですよねこれね、
ただコンビニにこの、うん、ね、ひろゆきの顔写真表紙載ってるとね僕思わず手に取って週刊現代毎週は買わないんですよ、おっと気になる時は買うようにしてるんですけ ど、
あ、なるほど、
やっぱりもうね気づいたら買ってましたね、
グラビアの女性の写真より、
いや、そう、ひろゆきの
もうその顔に
この顔に
目がいって、
目がいっちゃいましたけれども、どもうでもね、うん、7月で入りましたけれども、
はい、
ね、
はい、
ね、あなた方お二人は幼少期からプール水泳が苦手でっていう話はね、
そう話しましたね、はい、ケンタウロスさん兄弟というか、
まあ、それもね、はい、丁寧に説明しますと、はい、我々まあ3人とも金槌で、
うん、はい、
まあ、金槌とはいえ25メートル泳げと言われたら多分泳げるでしょう、
そうですね、
人から見て泳いでるというふうに見えるかどうかはちょっと僕は疑問符がつくのよ、う
ん、溺れてると評価するかもしれないけれども、うん、足をつかずに25メートルの壁までタッチできるでしょ
う、うんうん、壁の端から端まで浮いてることはできる、
浮いてることはできる、ただ息継ぎの時、うん、上半身のほとんどがあたかもケンタウロスの
なぜそんなに出る
の、ケンタウロスの上半身丸々は出るだろうっていうぐらい息継ぎが下手だろうと、
もうクモンの表情でね、
クモンの表情で
ケンタウロスそんな苦しんでない
です、ね、そうしてないと思うんですけど、
はいはい、
だから7月この季節は子供の頃ね、はい、
うん、
一番嫌な季節やったんですよ僕は、プールが近づいてくるの、どうですか、水泳苦手やと、そうでしょ、
ね、どっちかっていうとそうでしたね、うん、もうどっちかっていうとでも9月のね水泳記録会っていうのが一番嫌でした、ね、
そう、何ですか、
最後なんかレースみたいなしたりするんですよ、
ああ、そう、小学校の時に
各種目があったりとか、
うん、あって、うん、あなたはそうケンタウロスの部でケンタウロスの部やったらダントツでしょ
ダントツって
何を競うんです
か、その息継ぎ苦しそう部門
芸術点で
めっちゃ出とるなこれ体のほとんど
出れば出るほど沈むなよねまたね
いや私は本当この季節が嫌で、
うん、
まあね、今も仕事で大変なことたくさんあって、
はい、
ああこの締め切りがもうすぐやとか、
はい、
まあ、あるにはあるんですけど、
はい、
その、うわ嫌だっていうのと、うん、昔の小学校の時のこの水泳の授業のこのシーズンが、
うん、
夏が近づいてくる時の、確かにね、うん、嫌さ加減で言うと、
うん、
まあ甲乙つけがたい、
ね、
まあ、
そうね、
うん、
スイミングスクールの短期教室みたいなのも行きましたね夏の、
あったあった、入れられてな、うん、親が入れられて、うん、
普段通ってないのに、
そう、うんうん、ほんで短期でなんとかなると思って親も入れるんやけど、うんうん、なんとかならんね、
はいはい、そうなんですよ、うん、
あんたの息子はケンタウロス
ねえ。あ、君ら習ってるのにダメなんだ。僕習ったことないから
。でそれは多分習ってもダメやった。
そうなんですよ。
短期。ほんまに僕ね、人生最大の屈辱が小学校の時行った夏休みのスイミングスクールの短期教室 で、うんうん、でその時言うたと思うんやけど、小学校のね、うん、中学年あるいは高学年やったと思うんですけど、はい、あまりにもケンタウロスやから、うんうん、下手くそやから、うん、そのコーチにね、うん、コーチに、うん、お前は隣のレーンやーとか言われて、隣のレーンに赤ちゃんのスイミングなんですよ。赤ちゃんのスイミングのとこにこのレーンを区切ってる、あれなんて言うの、あのあれなんて言うんや、
赤白とか、
ね、あるやんか、うん、あそこの下にグイー入れられて、
潜らせて、
潜らせられて、俺あれ許せへんな。今でももう慰謝料請求したや、不法行為で、うん、もうだから時効とかなってる、除籍期間にもなってるけど、うん、子供の時は訴えようがないやんか、うんうんうん、その時ね、うん、そんな発想ないから、うん、なんとか認めてほしいよね、それは。除籍期間の例外としてね、うんうん、って思うぐらい、うんうん、あれは一番許せんかったな。この多分今から思うとアルバイトやね、大学生
が。分かります。そうそう
そう、それやん、ね、そんな権限ないやんか。
そうそうそう、
お前は赤ちゃんクラスやってる権限ないやん絶対。
ねえ、でね、そうやから習いに来てるのにさ。
そうやで、
ひどいよね。
赤ちゃんクラスの実力やからこそ、
うん、そうなんですよね。
来てるわけや
から。しかもあれね、なんかあのクロールやりたいのに、うん、なんかカリキュラム上なのか背泳ぎからなんですよ。
短期教室。
そうそうそうそう、短期教室、う
ん、
背泳ぎからやから、
うん、あんまりな、あなたの行ったとこだけじゃない。
あ、そうかもしれないけど、うん、なんか役立たなかったんですよね。
全然隣の赤ちゃんクラスやられて、
ぐわって。
いられて。
大丈夫大丈夫、そこは大丈夫でしたけど、うん、なんか。うん、
いやだからね、本当にこの季節、夏のが近づいてくるとそれをどうしても思い出すんやけど、はい、うちの娘がこの、4月が小学校入ってて、
はい、
その私と同じ、うん、そのプールの授業の、うん、もうだこのね、1年生って初めてプールの授業を迎えたんですけど、
はいはい、
まあ喜んで行ってるんですよ、
まあ、1年生はまだその
泳ぐ、ね、泳
がないの概念がないので、
う
ん、ああね、
あの1年の時は嫌やったよ。でも
いや嫌じゃない、そのまずあの1年生ぐらいだと沈むとか、そうそう、ま、中で目を開けて、うん、なんとか宝探しとか、うん、そこまではできんねん。
幼稚園の頃からプールの、うん、あったでしょ、授業みたいな。
ありました
、嫌やったでしょ、
ね、いや嫌じゃない
ね。あ、そんな後からなんや。
そうそうそう、
僕でも幼稚園というか嫌で、もう水が嫌やって、でそれで幼稚園の時もどこかの多分ねスイミングに行ってたのかな、なんか、うん、幼稚園から。
あ、僕も行ってました、うん、幼稚園の時は。
幼稚園の時ね、
はいはい、
うん、でそれが嫌で僕授業サボって、はい、授業中が幼稚園やで、ね、授業とも言わへんわ、プール行くのサボって風邪ひいてると先生に言って嘘ついて、で家帰ったら家帰ったで、まあ、うん、今日はうまいこと言ったわみたいな、もう頭まで潜れたわとかって、俺リュウちゃん頑張ったなみたいなことを、うん、
ちょっと悲しいですね、
言われて、切ない。ほんでその後に、うん、リュウちゃんとかって他に呼び出されて、
うん、
水着濡れてへんやないの。で家追い出されて、もう嘘つく子はこの家にいらんとか言って、バーって追い出されて、そんなありましたよ。で父親が帰ってくるまでずっと外で、ね、僕そんな気にせえへんタイプだったんですよ、追い出されて。もう我慢比べや思って、これ絶対家入れてきよるわ思って。
全然答えない
です、答えないタイプで、ほんで本当に父親が夜帰ってきた時にどないしたんや言って入ったんやけど、でその時僕が学んだのはやっぱ嘘はうまいことつかなあかんなっていう、そういう濡らしとくべきやったっていうね、完全犯罪を実行すべきやったなっていうのがあったんですけど、はいはい、濡らさなくてえら怒られたことがあって、でも、はいはい、娘は保育園の頃からプールのそういう時間を楽しんでて、
うん
うん、楽しんでて、ほんで、うん、プールも今楽しそうにやってて、
うん、
でスイミングも行くって言い出して、
うん、
行くようになって、いや、いいじゃないですか。だからすごい嬉しいんですよ、
うん、
そのケンタウロスを断ち切れたことで、自分の代で、
ね、ケンタウロスの DNA をね、
まだ、まだ分かんない、これからやねん。
せっかくそう思ってたの2年間、
どうな
って、うわフキちゃんめっちゃケンタウロスや、息継ぎめっちゃ出てるやんっていうね。そういう、え、二人ともお子さんいますけど、お子さんはちゃんと泳げる？
いや泳げないんじゃないのかな。
そう
どうしてんのかちょっと分かんないですね。
ちょっと言うてみたら。
でも最近ちょっと緩いのかもしれないですね、小学校のプールの授業も。
あ、
でコロナ禍でしばらくなかったですからね、
うん、あ、そうやね、2020年から22年にかけては、
はい、はい、
う
ん、
そっかそっか、
そんなに要求されてないのかもしれないですよ、
要求されて
どれだけ泳がなあかんとか、
結構厳しかったよね。
うん、
うち、まあ、あの下の男の子はあの完全に多分ケンタ、あの プールを習ってあのケンタロスを断ち切ったと思う、うん、ケンタロスの連鎖を
いやほんまに連鎖するから、うん、中学の時も嫌やったな、うん、高校からはもう男子校やからもう切り替えて、うん、こう潜ってはいはい、潜って出てくる時にもうパンツ脱げてるっていう状況にするようにしてたんですよ、はい、そっちでもう逃げるようになってはい、はい、そうやって笑わせるというか笑われるということによってごまかして、
そうなんですよね、僕も中高なかったんですよ、プールが。
でも東大寺でしょ、はい、東大寺って遠泳やるやろ、
遠泳やるから中1の時だけ、うん、あのどっかプールに出張みたいな形で練習しに行くんですよね。そうそうそう。で特訓みたいなのもありましたよ。一応25か50を
苦手な人用の
平泳ぎで 泳げないと。
遠泳はできたん？
結局ね、遠泳もその当日中止になったんですよ、臨海学習。
あの雨越しでやろ、
組浜まで組浜まで行って、うん、あの泳いだりはしたんですけど、うん、その本番がなかったんですよ、雨で。
だって雨で、うん、授業がプールの授業休みになった時嬉しかったもんな、
はいはいはい、
ほんまに。
あ、そう嬉しかった。でもそうそうそう、だから僕それこう泳げない状態なのに、うん、大学卒業した頃にあのダイビングのライセンスを取りに行くっていう
の
を、
泳げへんのに、
泳げへんのに行ったら、そのライセンスのおっちゃんにめっちゃ怒られたな
最低限のそれはやってこいと。
あ、そうなんですね。
いやだからそれもだから最初泳ぎ どれぐらい泳げるかって、でも浮いてられるからさ、あの、うん、はいはい、泳いだかのように見せることはできるんねんけど、ほうほう、やっぱりほんまにあの潜っていくときは進めないといかんからこれはあかんってめっちゃ怒られた
でもだからそういうふうにダイビング将来やるためにもちゃんと泳げるようになっといた方がええねんな。
ああなるほど、
うんうん、ほんまにだから娘が熱測らなあかんねん、うんうん、水泳の日は、
はいはいはい、
で熱がちょっと高くてお休みになった時があったんですけど、うんうん、もう泣いて嫌がってて、うん、逆やってんか、ね、もう熱あったらもうほんまに
やった、ね、
日本シリーズの秋山みたいにこう中華にしてた中華に千ばかりの勢いでほんまに嬉しくて
千ばかりや
ね、あれ
できたらちゃんと泳げると思う、
できるやつは泳げる秋山絶対、秋山は多分日本で一番あの世代で運動神経ぐらいだからスポーツマンナンバーワン決定戦とかやってたらさ、
はいはいはいはい、
すごかったもんね。で夏といえばね、
はい、
その小学校で娘が行ってる夏祭りやるのかな、夏祭りがあって、
はい、
でまた夏祭りの実行委員みたいなのもね、うん、入ってるんですよ、
うん、
で僕らの同期の、
はい、
僕言ってたやんか、
はい、
同期のある男性が、うん、男性弁護士がずっと、はい、あの PTA の会長とかやってくれてて、
あ
で、うん、彼はもう信用できる人間やんか、
はい、
で彼がやっもうずっとやってくれたらええなと思うんやけども、うん、任せっきりなもね、うん、悪いなとか思って、
うん、
そういうなんか役とかをやるようにはしてるんですよ、
はいはい、
でその夏祭りの実行みたいなのがあって、で、うん、LINE グループがあって、
はい、
で夏祭りで、うん、コロナ禍でなかなかずっとできてなかったのかな、
うん
ね、本格的にもう、ね、元通りに夏祭りしましょう、はい、でつきましては昔やってたお化け屋敷をやりましょうと、う
ん、
で私ねその娘の保育園で毎年お化け屋敷やるときはそのお化けをね、
はいはい、
買って出て落ち武者をやってたんですよ、落ち武者セットをねネットで購入してやってたんですよ、で、あ、お化け屋敷やった、ほんで、うん、お化けする人いますかみたいな、父兄でみたいな、あ、そういったら僕保育園で2度ほどお落ち武者やってたんでとか言って、
お化け経験は
お化け経験は
豊富な豊富な実績
がで、そのお化けの写真もこう添付してね、うん、LINE グループーと送ってて、うん、ほんで、あ、じゃあ隅田さんやってくださいと、でも、
はい、
私のね気持ちとしては、うん、まあそういうお化け屋敷やるってなった時になかなか、うん、ほんでこの何年もやってないっていうというね状況であれば、
はい、
お化けやりますって手挙げにくい状況かなと思って、私が手挙げたらそれをきっかけに、うん、ほな私もやりますみたいな、
うん、ほなほな
ってなるかな、
俺も俺もみたいな、
うん、で、では私やりますみたいな感じでね、そう写真送って、うん、ああ隅田さんこのお化けは本格的だなみたいな、なんかタイグループで、はい、なってて、でその後その夏祭りの話し合いがあったんかな、うん、でも僕は他の仕事ができなくて、
はい、
でその話し合いの結果どうやらお化け屋敷がなんかね、規模縮小するみたいな話になって、結果的に小学校6年生の子供たちがその夏祭りでどっかね、うん、ポイントポイントでお化けになって隠れてるみたいな、オリエンテーリング的な、でそこでどこにお化けいるかを見つけるっていうような、
はいはい、
この 趣旨というか、はい、うん、出し物の形が変わったみたいなんですよ、うん、おうおう、で変わった結果、うん、私の存在がどうも邪魔というか、う
んうん、その大人のおばちゃんはいらんのね、
大人のおばけいらんのじゃんみたいになってるみたい で、 でそのそれが、うん、でもあの僕らが募って隅田さん手挙げたのにみたいなね、うん、あ
なるほどね、うん
うん、のなんかね、その LINE グループ呼んでる限りね、うんうん
う
ん、
申し訳ない、
申し訳ない、隅田さんの処遇どうしようみたいなね、
どうやって鈴つけよう
かそっちから言ってて、いや違うねんと、うん、違うねんって言うのも言いにくいんか、そのいや僕が自分で手挙げたら誰かがやってくれるかなと、うんうんうん、他の人もね手挙げやすい状況かなっていう思いでやってたはずが、いつの間にか、うんうん、このお化けやりたくてたまらんこいつを
写真まで送ってきたもんな
こいつをどうこいつにどう対処するかみたいな、ほんまにほんまのモンスターペアレントみたいになってるんですよ、ほんまのお化けみたいなリアルモンスターになってる、
不景観でね、
不景観で
モンスターペアレント
、多分僕以外のこの LINE グループできてると思うんですよ、どうしようみたいな、まだあいつやめますって言わへんみたいななかなか難しいもんですな。あでもなんかねこれを聞いてくださってるらしいんで、
は
い
は
い
はい、
そう実行委員やってらっしゃる実行委員長がこれ聞いて、うん、あ隅田さんそういう思いで、はい、
やってたんやと、
うん、もうやりたくてやりたくてたまらんくて6年生だけってなったとしても大人で一人でもやりたいっていうわけではないと、うん、ご理解いただければ幸いかなということで、うん、7月らしい曲長谷川君が用意してくれたということで、はい、
今日のトピック隅まで読ませて、
今日のトピック隅まで読ませて、今週はどの記事から取り上げましょうかね、はい、今もね選挙、はい、都知事選、うん、そして鹿児島知事選もやってるんですかね、うん、で都知事選のことはねいろいろ話したいトピックあるんですが、うん、選挙中ということで、はい、先週話した通り公平にまんべんなく話さないといけないというのは、うん、なかなか難しいので、うん、そうですね、うん、この話題だったら話せるかなっていうのは、うん、
はい、
ちょっと前の朝日新聞の記事になるんですが6月20日付ですけれども、
はい、
他力本願知事仏教界から抗議で訂正、鹿児島知事選の選管ポスター、鹿児島知事選もやってるんですが、うん、選挙管理委員会が投票を呼びかけるために作成したポスターの一部が急遽差し替えられたと、はい、いうことで、他力、うん、本願という言葉をめぐって仏教関係者から抗議を受けたと、うん、でポスターには犬知事、犬ね、動物の犬の知事、うん、犬知事や親父ギャグ知事といった架空の知事を並べ、うん、知事って誰でもいいわけないと投票を呼びかけていると、うん、いいはてな点々点わけない、うん、で投票を呼びかけてる、うん、でその中で鹿児島がもっと良くなりますようにと手を合わせる人物を他力本願知事岡田頼彦として登場させていた、うん、誰かがやってくれたらいいようにやってくれますようにと、はいはい、鹿児島が良くなりますようにと、まあ、自分が能動的にやるわけではなく、はい、鹿児島がもっと良くなりますようにと手を合わせる人物、他力本願知事岡田頼彦、
うん
うん、そういう人がポスターで登場してたらしいんですが、
はい、
この鹿児島県選挙管理委員会によると地元の仏教関係者から、うん、他力本願とは、うん、仏様の生きとし生けるものを救わずには折れないという強い願いの働きという意味で、うん、本来ね、はい、うん、ポスターでの使い方は適当でないと抗議があった、う
ん、はい、
で他力本願知事を人任せ知事に訂正すると決めた、うん、でこのポスターを、言葉を含むポスター約160枚を刷り直し同じ内容で、用意してた動画の文言も差し替えたと、うん、でまあ、県の担当者は他力本あこの選挙管理委員会ですかね、担当者は他力本願は一般的に他人任せにすることという意味で使われることが多く、うん、そのつもりだった、
はい、
うん、我々も我々、まあ、私は少なくとも他力本願をこの、ね、差し替えられたポスターのような意味で使っちゃってますね、
うん、そうですね、うん、使っちゃってますね、
でしかも広辞苑見ても両方載ってましたから、
ね、あ今は、はい、そういう他人任せにするという意味で使われていると、
定着している
一般的に、
はい、
うん、でも本来はこれ知ってました、仏様の生きとし生けるものを救わずにはいられない折れないという強い願いの働き、
うん、
この間ね、
はい、
その娘の通ってる小学校でね、
はい、
他力本願って書いた T シャツ着てる男の子がいたんですよ。はいはいはい、でこの記事読む前にね、はい、なんちゅう T シャツ着とんねんって思ってんやけど、あのその子が分かってたんでしょうね。生きとし生けるものを救わずに折れないという思いで他力本願 T シャツを、う
ん、ありがたい T シャツな
んか、は
い、
着てたんでしょうね、そういう意味で、はい、うん、言わんでよかったな、なんか「他力本願で」とかそういう「違うよ」とか言うたらね、
その意味だけと思ってるの君、
思ってるの小学生におっちゃんその意味だけちゃうで僕はでもいまだに「他力本願」で生きてると言いますか、うん、その雨漏りしてね事務所どないしょうとか言ってて、はい、まあ結果的に移転することになったんですけど、はい、次の移転先も、うん、まああの高校の先輩の、うん、ビルで、はい、そこの上が空いてるでということ で、うんうん、でむしろ今よりも今あのこの雨漏りした事務所よりもね、あの場所としては、うん、あの便利な場所に移転することができたんですけど、はい、まあでもそこのねビルっていうのはその先輩が、うん、まあいろいろ時間かけて、うん、ね自分とこのビルを探して、はい、ね、うんうん、その努力の結実なわけじゃないですか、
は
い、
ね、うん、そこそね、物件探しって結構ね、うん、努力の結実やわね、
努力の結実なのを、うん、ね、こっちはその雨漏りして「わ大変やどないしょ」っていうタイミングでそれにまあ運よく声かけていただいて、うん、そこのそのね先輩の努力の結実にこうフリーライドするわけじゃないですかこれはその一般的に言われてる他力本願というか、うん、人任せな部分で、うん、今回もそうかなみたいなふうに思うんですけど、うん。うん、
まあ、ちょっとだから過剰反応な感じはしますけどね。
まあまあね、うんうん、生きとし生けるものを救わずには折れない、でも、うん、そのぐらいの気持ちで生きた方がいいですよ ね、
う
ん、でね
救ってほしかったですね、そういう意味で。
あ、そうですよね、戦艦戦艦のその戦艦がその言葉の選択を間違えたことをも、うん、ことい救いたいという、うん、そういう反応したったよな、
うん、トンチみたいな
一級さんやったらいいよね一級さんやったらこうチーみたいなことやってこうなめなめして怒ってる時点で他力本願ではありませんよみたいな、うん、言うと思うんですけど、でもほんまにあの人を救うっていう救うまでほどでもないんですけど、あの僕がね出てる ABC ラジオの裏の裏まで浦川ですの浦川アナウンサーがいつも徳を積まなあかんみたいなことをね常に言うてる人なんですよ、うんうん、だから徳を積むことによって、うん、自分に押し寄せてくるこう災難をなんとかそれで防御するみたいなことをいつも言ってはるから、うん、だんだんその意識がね、はいはいはい、僕もこの1年何ヶ月かやってるうちに、うんうん、だそのトイレの掃除とかね、うん、自分がこぼしたわけでもないのに拭いてたりとか、うんうんうん、あるいはなんかうんちが詰まってたらそれはどっちかというと自分じゃないっていうことをちゃんと
ちょっとエゴが入って
る、ちょっとエゴ入ってね、その俺やと思われたくないっていう意味でちゃんとつまらない状態にしたりとか、うんうん、そういうことをするようになってるんですけど、うん、で、はいはい、この前ねそのエビシャージもちょっと話したんですけど、うん、あの出町柳に出町座っていう出町枡方商店街に映画館があって、はい、その映画館に映画見に行こう思って、うんうん、何週間か前行った時に、はい、でそのね出町座には駐輪場がないので出町柳の駅に地下に入る駐輪場があるんですよ、うんうん、自転車の駐輪場があって、はい、で結構その僕が見た映画、うん、あのもう上映時間ギリギリなんだけれども、うん、まあ、その駐輪場、まあ、止めなあかんか止めに行ってて、はい、急がなって思ってたら、うん、で駐輪場をこう階段降りていって地下にあるんですけど、うん、駐輪場に止めてらっしゃって、うん、今度その駐輪場から自転車を出そうとするお母さんが、うん、このね坂のとこで難儀してはったんですよ、うん、往生してはって、うん、で、まあ、あのまあ出せる感じではあるんだけれどもしんどそうやったんで、うんはいはい、でお子さんが2人いて、うんうん、で1人はもう赤ちゃんぐらいでもう1人は、うん、幼稚園児小学生ぐらいで、で、はい、その赤ちゃんは前に乗せた状態 で、うん、でちょっとずつこう登っているんだけれどもしんどそうで、うん、この昔の社会党の牛歩戦術のようにこうなかなか地図として進まないっていう状況で、もう上映時間は迫ってるけれども、うん、まあの「ああ押します押します」言うて、はい、ここを押していってね、うん、 あの徳を積もうと思って
そうやね、う
ん、で、あの、お時間大丈夫なんですかって、本当は時間迫ってるんですけど、
大丈夫
です、いやもうあの全然そんな大丈夫ですよ言うて、上まで、はい、ね、あの持って行って、うん、でそれがあって結果的に上映時間に遅れたんですよ、
う
ん、
はい、
遅れたんですよ、うん、でもその「あの何々」っていう映画もう始まってます、いや始まったばっかりやけど今やったら大丈夫ですよみたいなこと言われてで僕は本来映画は絶対もう1分でも遅れたらもうね見送るんですよ、もう一回ちゃんと見るタイプなんですけ ど, あ、どあの最近あのなかなか時間取れないからもう 見たかったから、うん、もう見に行こうと思って、はい、あ分かりましたもう入ります言って、うん、入ったんですよ、
はい、
で映画見てて、うん、1時間ぐらい経った時かな、うん、あの腹痛に襲われたんですよ、便意を催したんですよ、はい、便意をね、うん、で僕は絶対本来であれば、はい、映画を遅れて入らないし、うん、途中でトイレも絶対行かないんですよ、うん、絶対ね、もうそれはもう自分に課してるんですよ、絶対それはしたらダメやと、は
い、大事なとこ見逃したら
見逃す可能性があるから、
なるほど、
一番ポイントとなる伏線をね、はい、その見逃す可能性もあるわけやんか
まあ、ね、
だから絶対行かないようにしてるんやけど、
はいはいはい、
ただその日ばっかりは、うん、冒頭の1分2分を見逃してるから、はい、自分の中で冒頭1分 2分見えひんかったから、はい、まあええかっていう思いがあったんですよ、
ちょっと気が大きく
気が、うん、それを気が大きいと表するかどうか別としてもうええかと、トイレ行ってええかと思って行ったんですね、はいはい、でまあ、2時間ぐらいある映画なんですけど、
はい、
でトイレ行って、
うん、
で、まあ、その上映から1時間ぐらいトイレ行って、
うん、
でまあ、大なわけですよ行ってね、
はい、
で後から思うと、うん、あれね最後まで見てたら、うん、100% 漏らしてるんですよ 100% 映画見ながらってことは本当にいいことをしたから、その駐輪場で困ってる、
はい、
その女性に手助けしたという徳を積んだ結果、僕は映画館でうんちを漏らすという難を逃れたんですよ、
は
い、うん、そのね1分2分遅れたがために途中で退出することができた、う
ん
う
ん、できて、で俺絶対我慢して我慢する人間やねこれ多分それでも僕は本当に最悪の事態を招いてたんですよ、うん、
あ、やっぱだから気が大きく
なる気が大きいっておかしいよ気が大きいってどういうことやね気が大きいとは言わへんけども、だからほんまにだからね、うん、そういうことでもあのちゃんとね、
はい、
立証されたと思うんですよ、いいことをしてると、うん、こういう
因果ね、
あ、そうです、うん、生きとし生けるものを救わずに折れないと思ってたら、
うんうん、
今度僕は救われたわけじゃないですか。
あ、なるほど、
ね、だからそれもそのね、だから情けは人のためならずっていう言葉自体が、うん、なんか2つ、誤用と正しい方とあるけど、うんうん、そっち正しい方が情けは人のためじゃなくて自分のため
なんだよ
っていう意味じゃない、
まさしくそこその状況だ
と、そういうことだよね、他力、うん、本願とも2つダブルミーニングの
はい、はい、
話になったね、
うん、ABC ラジオでねこの話を途中まで話してて、
はい、
このうんこの部分をどうするかで迷いが生じてカットしたんですよ、なんか最近いいことしたことありますかみたいなテーマやったから、はいはいはい、そこで留めて、
は
い
は
い、
ああそうなんだ、
うん、もうあのディレクターズカットバージョンで今回は完全版を KBS
で、ね、そこでもねやっぱうんこじゃないと伝わらないもんね、あの、おしっこそんな耐えられへんようなおしっこないもんね
最近あるで、
ある
四十半ばになると、いや四十半ばになると耐え難い尿意があるわ、
2時間の映画を耐え難いような尿意ってなかなかないよ、
ないんちゃいます、
そのね
僕は飲酒後はね
映画見るときは絶対あのコーラを飲むようにしてるんですよ気分的にね、うん、でもなその特にそういうあのハリウッドの映画見るときはちょっとその気持ちから
そうだね、
うん、あのポップコーンとか買うようにしてるんですけど、でももうでもね最近ちょっとそのコーラと躊躇するようになった、コーラので、はい、映画館のコーラでかいやんか、
はいはいはい、
M でもかなりでかいやんかこれはちょっととか尿意を催すんちゃうかなっていうのがあるんですけど、でも本当に助かりました。僕だからその感謝を伝えて、あの女性に、あなたのおかげで僕は出町座で漏らさなくて済んだんですよっていう。
よかった。
よかった。
これ聞いてくださってたらね、ありがたいんですけど、次の記事いきましょう。
はいはいはい、
これご存知ですか？あの愛子さん、うん、歌手の、
はい、
愛子さんが、
うん、
愛子さんの所属プロダクション、
はい、
ね、うん、あ、でも歌手の愛子さんが代表取締役を務める芸能プロダクションに約1億円の損害を与えたとして特別背任の罪に問われた、その会社の元取締役ね、
はい、
の公判が先月東京地裁であったそうなんですけども、で何してたかというと、この元取締役は2016年から19年、あ、これちょっと日刊スポーツから引用しております、2016年から19年にかけてツアーの販売グッズを本来より高い代金で知人側から仕入れた、
はい、
うん、で高い代金で、まあ、知人にツアーのグッズをまあ作らせたんでしょうな、はい、で仕入れて、うん、で検察側によると水増しした分を払って自分の口座に入金した、だからキックバックしてもらった、うん、その業者から、うん、でブランド品の購入などに充てていたと、うん、でその元取締役は無罪を主張していて、
うんうん、
で、愛子さんがでも代表取締役は愛子さんなんですよね、はい、芸能プロダクションので愛子さんが証言、ついたてで遮蔽された形で証言したと。だから刑事事件の取締役のこの背任事件の証人として出廷して証言したということで、でレコード会社の担当者だった被告とデビューの頃に知り合い、デビューの頃というともうずいぶん前ですよね、愛子さんだから、
ね、
うん、で助言に従いながら芸能活動をしてきたと説明で、この被告から提案を受けて2009年に会社の取締役に就任、したということも、うん、被告から提案を受け、2009年に会社の取締役に就任させた、だから愛子さんがこの被告を取締役にしたということですよね、
うん、
で被告に経営が苦しいと言われ約計4億6000万を会社に貸してたって、愛子さんが、うん、でライブは毎度満席なのになんでだろうと思ってたが会社の収支は一切教えてもらえなかった、うんうん、と振り返ったそうなんですが、あのだから証人、まあだから被害を受けた会社の代表者として出てきたんでしょうね、うん、
はい、
でもともとねそういう捜査機関で、ね、うん、あの事情聴取は受けてて多分聴取は作られてたんだけれども、はい、この被告が否認してる無罪を主張して争ってるということは多分愛子さんの聴取を不同意にしたんでしょうね、
うんうん、
愛子さんの聴取を不同意にしたから、じゃあ本人 不同意というのは同意した場合、そう、あの罪を認めてる場合はそういう被害者の聴取とかを、うん、まあそのままこの紙の形で、
うん、
あのもう証拠としていいですよと、うん、
見てもらっていいですよ
と、見てもらっていいですよと、
はいはい、
うん、でも争ってる場合っていうのは、うん、その証拠を見てもらいたくないと、うん、なぜなら証拠にその紙に対して、うん、ね、反対尋問とかもできないし、
できないから、
うん、だから本人その紙である供述調書は同意しない、証拠にせんといてくれと言って、はい、証人として本人を法廷に出して、うん、
はい、
でいろいろ質問すると、うん、いう手続きが行われたということなんですが、はい、でそのね、あの私がびっくりしたのは、
はい、
愛子さんがその証人として被告と働いた当時と現在、うん、まあ、現在はそのね、今刑事被告になっている人はいないわけですけども、はい、その現在と比べて何て言ったかというと、うん、まあ、聞かれたんでしょうな、これあの検察官から、うん、どう違いますかと、
うん、
はい、被告がいた一緒にやってた仕事を一緒にやった頃と、はい、今とはどう違いますかって聞かれて、うん、悪徳ブリーダーに繁殖させられてケージの中の世界しか知らなかった犬が温かい家族に保護されて初めて公園を走り回ったような気持ちと表現したと、
はあ、
うん、で事件について自分の音楽を否定されたと怒りをにじませた、
うん、
証人尋問を約2時間半に及んだ、だから、ね、検察側の尋問が1時間、
うん
うん、でしょうな、で弁護人側のこの被告の弁護人が1時間で補充的に裁判官が30分聞くっていうような、
そんな感じで
しょうか、そんな感じでしょうな、
あ、
うん、でもこの証言すごくない、悪徳ブリーダーに繁殖させられてケージの中の世界しか知らなかった犬が温かい家族に保護されて初めて公園を走り回ったような気持ちっていうのは、
うん、
普通、まあ、刑事事件のね、例えば尋問するってなった時に、まあ、この人、愛子さんは検察官から呼ばれて、
うん、
検察官とまあ証人テスト、まあ、 打ち合わせをして出てくるわけですけど、はい、でまあ、受け答えのやり取りを、うん、どういうふうにやるのかな、我々があの刑事事件の被告人の弁護をやるときはあの想定問答とか作ったりするじゃないですか、
はい、
作って、まあ、練習をして、
はい、
それはあのなんか無理やり言わせるとかじゃないですよ、うん、その今まで聞いてた主張にのっとって、うん、こちらでまとめてこう聞いたらこう答えましょうねみたいな台本を作って練習して、
はい、
当然その尋問の本番の時はその台本も見れないから練習をするもんなんですけど、
うん、
一方検察官検察官でね、証人とそういうことをするわけでしょ。どこまでやるかは僕ら知らないですけど、
まあね、証人テストという言い方はしはりますけど、う
ん、
まあ
想定モード作ってるんじゃない？
まあしないと、まあ、
できないもんね。
できないもんね。
予行演習みたいなことは ね、
うん、その被害者と検察官はそういうやり取りをね、うん、事前にするんですよね、
うん、
でその時にこの言葉って絶対検察官がねその想定問答に書いてないでしょ、絶対こんなこと書いてる私的な検察官いないでしょ、うん、その被告と働いた当時と現在を比べて、ね、悪徳ブリーダーに繁殖させられてみたいなことを愛子さんに言わせる検察官絶対いないやんか、
ね、
これ検事もびっくりしたやろな、
あ
すげえなと、こんな私的な表現やっぱりアーティストってすごいなっていう、
うん
うん、僕ら逆の立場でこんなん書けへんやんか、
なるほど ね
悪徳ブリーダーに繁殖させて、これ多分でも、うん、その証人テスト、はい、打ち合わせの時はこれ言わないでしょ、愛子さん、いや言わないってば、
ね、言ってないんちゃうかな、
その時に言う、
いやどうかな、でもまあそのひね、微妙だな、その被害者の気持ちってそんなに聞くっていう部分もあるしね、その検察官として、
まあ、聞くでやん、いつも
聞くか、
うん、聞くけど、うん、で、うん、だからその練習はしてたと思うね、こうね、あの当時と現在を比べみたいな、いやもう全然環境良くなりましたぐらい多分打ち合わせの時は言うてて、うん、愛子さんは、
うん、
で本番だったらこれ言うたから多分検察官っておーってなったと思うで、これそんな表現するっていう、うん、
なるほどね、
これ
傍聴してたらおーと思うでしょうね、
おーってなるね、こんな私的な表現は出てこないですよね、
うん、
なんかそういう目線で見てしまいますよね、これ絶対打ち合わせで出てこうへん言葉やっていう、
あ、
うん、
まあね、
いやこの、ね、フレーズが出てくるんやったら検察官っていう職業を、うんうん、選ぶべきやないわ、
そうか、
うん、違う職業やった方がいいでこれは、う
ん、いやまあまあ その言葉をまあ元から言わすっていうのはさすがにないと思
うやろ
う、元からね、どの気持ちって聞いてる、その質問はしますよとは言うてても、うん、何答えてくださいまでは言うかな、
いや言うと思う、うん、まあ大体あのこういうことは聞きますと、今と違う、はい、で今の方が環境いいと、うん、随分変わったと、仕事しやすくなったみたいなことを言ってくださいぐらいは言ってたと思う、それは、うん、わざわざ台本に落とし込めてるかは別として、
うん、
うん、ただこのフレーズは想定してへんかったことは間違いない、
間違いない
長井秀勝風に間違いない、
でも我々も結構ケンタウロスとかこう比喩するんじゃないですか、例えるじゃないですか、
このラジオの放送の中ではな
、うん、まあまあそうか、
うん、そんな私的なことを想定問答に書いたことないで、
ああまあね、うん、まあそりゃそうですね、そりゃそ
う
やね、なんか嘘臭くなりますもんね、それこそね、うん、
でもこれを例えば裁判官がね判決で認定するときにこのフレーズをそのまま引用とかしてねね
え、あ、
うん、その被害者をこういう風にみたいな、
うん、
あたかも悪徳ブリーダーにみたいな感じのこの認定をしてねなかなか、だからこういうのは、
うん、
見聞きしないなとか思って、証人尋問でびっくりしたんですけど、曲いきましょうか、あのうちでね、
うん、
娘が友達に、はい、あれいつ頃かな、あのカブトムシの幼虫でもらってたんかな、
はい、
でそれを家で育ててたんですけど、
うん、
びっくりするな、あれカブトムシって、うん、ある日突然この成虫になってカブトムシとして完成形で土の上に現れてある日突然やで、それまで全くそんな素振りも見せてなかった、あかん、全然僕私的な表現できないわあの愛子さんでカブトムシ、墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年7月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした